話す聞く整うラジオ。こんにちは、パーソナリティの山口智子です。この番組は話すこと聞くことを通して自分を整え、相手との関係を整え、人生が豊かになっていきますように、そんな思いを込めた番組です。さて、今日も素敵なゲストの方をお迎えしています。ご紹介しましょう。亀山温泉ホテル代表取締役の時田秀正さんです。よろしくお願いします。
はい、山口さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。まず時田さん、この亀山温泉ホテル、その会社のこと、そしてご自身の自己紹介からお願いします。
はい、ありがとうございます。亀山温泉ホテル3代目代表取締役の時田秀正と申します。時田の時は天然記念物の時でございますので、覚えていただければと思います。亀山温泉ホテルは創業75年、チョコレート色の天然温泉と口コミ 4.9、 今 5.0 になりました、お食事評価がを誇る、自慢の温泉旅館と、あと別事業で全島グランピング、全島サウナ、温泉付きのグランピング施設、リトリートグランピング千葉亀山の運営管理もしております。よろしくお願いいたします。
お願いします。いやー、すごい、チョコレート色の温泉、また口コミが 5.0 とか、気になる部分もあるんですが、場所が千葉県の房総半島の位置的にはどのあたりですか？
すごく山の中なんですけれども、東京から70分ぐらいで来ることができるんですが、ちょうど外房と内房を結んだ真ん中の山の地帯にあります。超田舎です。
いやー、でも写真をね、ちょっと拝見させていただいたんですけど、本当に緑がうわっと周りにあって、で、目の前に湖ですかね、あるんですよね。
はい、千葉県一の湖、亀山湖という、こちら人造湖になってるんですけども、こちらを見下ろす高台に亀山温泉ホテルが建っております。
そして、その気になります、チョコレート色の温泉って、これどういうものなんですか？特徴があるんですか？
入ると50センチぐらいで体が見えなくなるぐらいの濃い色をしておりまして、俗に言う黒湯と呼ばれるものなんですけれども、千葉県だけではなく、東京で言えば大田区だったりとか、北海道で言えばモール泉と呼ばれるものとほぼ一緒なんですけれども、これ地下に堆積した太古の植物がですね、お湯の中に溶け込んだ色になっていまして、成分でいうと腐食質という成分がこの色の原因でございます。
すごい、太古の植物、そうなんです。なんかまた神秘的ですけども、その泉質というか、どういう効能が謳われているんですか？
はい、亀山温泉というの泉質はナトリウム、塩化物、炭酸、水素、塩泉という泉質面になるんですけども、とにかくですね、もう単純明快、お肌が驚くほどツルツルスベスベになる温泉でありまして、さらに入った後、体の芯からよく温まって、ポッポポッポ熱が止まらない、そんな温泉でございます。
そうなんですね。もうなんか今すぐ入りたい。温泉に浸かってね、癒されたいという感じがするんですけど。
日本三大美肌の泉質でございます。
あ、そうなんですね。日本三大美肌の泉質。それはちょっと女性は入りに行きたいですね。
お花が若返って、とろりとろり、つるつる、すべりすべりでございます。
いや、うまいですね、時田さんの表現が。いや、でも本当に今この声からも分かるように、すごく明るいね、時田さんなんですけど、本当ホームページ見てても、ものすごくこのアットホームで、かつ明るい雰囲気なんだろうな、あ、なんか泊まったらとっても楽しそうみたいな感じがあるんですけども、なんかどんなことを大切に運営経営されていらっしゃるんですか？
まあ、私自身はもちろん楽しいはすごく大切にしてるんですけど、楽しいとかワクワクっていう感じを大事にしてるんですけれども、会社の経営の中で掲げている経営理念の中に大事にしている価値観としては3つ大きく挙げられるんですけども、1つ目はオールウィンという言葉ですね。誰も損しない世界を作っていく、特にですね、まあもちろんお客様、そして働いているスタッフ、そしてこの地域、そして未来、まあ、子どもたち未来にとってですね、ちょっとでもいい答えを出していくっていう、みんなが笑顔になるにはどうしたらいいかなっていうのを考えるっていうことを心がけてました。これをオールウィンという言葉でビジョンとして掲げているのが一つ、もう一つは挑戦 でございます。まあ、私自身本当にとにかくいろんな挑戦をしてるんですけども、会社としてもやっぱりこうできることをできるようにやっていくのではなくて、少しでもできないことをできるように頑張って成長していきながら挑戦していくということを大事にしております。はい、成長の先に、挑戦の先にしか成長はないかと思いますので、で最後に貢献ですね。まあ、地域貢献もそうです。未来貢献もそう。社会貢献もそうなんですけれども、まず自分たちがこう、掲げた成果の中で溢れ出た結果みたいなものを自分以外の誰かのために使っていくということを掲げていますので、それが地域なのか、まあ、社会なのか、未来のためなのか。そのあたりのですね、オールインと挑戦と貢献というのを会社の中で大事な価値観に据えております。
オールイン挑戦貢献と、本当に明確にはっきりされているんですけど、これらがを大切にしていこうっていう、なんか時田さんの、何でしょう、もともとのその原動力といいますか、原点みたいな、何かこう積み上げてきたものがあると思うんですけど、それはどういったものなんですか？
僕は多分、もともと旅館の子で生まれてますし、長男でもありますので、まあ、少なからず幼少期からですね、そのように育てられてきたのかなっていうふうには思ってるんです。もちろん自覚はあんまりないんですけども、私自身が旅館を継ぐという決めたのは、自分が高校から大学に進学するときに初めて家業を継ぐ旨を両親に伝えたんですが、まあ、その時にやった父親の言葉っていうのが生涯忘れられない言葉になってます。それは、俺は、お前に一度でも継げと言ったことはないが、お前はそのつもりで育ってきたっていうふうに言われたんですよね。大きな意志とか責任の中で育てられてきたんだなっていうところが多分僕の中の根本にあるんだと思うんです。そこの中で多分、今、亀山温泉ホテルは挑戦をしていかないと生き残れないんではないかなっていう多分危機感が少しあるのは事実かなっていうのと、まあ貢献はもちろん地域貢献ってことで、先代も先々代もそのように生きてきた人間ですので、そう思ってますし。まあそこにオールウィンという、まあ自分一人勝ちしないみたいなところですよね。儲けはみんなで分配するみたいなところで、オールウィンっていうのを掲げてるんじゃないかなと思う。もともと僕も平和主義なので。
なるほど、もともと平和主義で す
平和主義
ね。
です、僕は。はい。人とぶつかりたくないんで。
やっぱり、でもその先代のこう思いと、またはやっぱりずっとそのこういうホテル業の中で育ってきたっていうところと、なんか自然に時田さんの中でやっぱり育まれていったものなんですね。
思います。脈づいてる、脈と打ってるんじゃないでしょうか、中で。は
でも本当に3代目ということで、この1代、2代、3代続けていくって本当大変なことだなと思うんですけども、しかもこういう旅館業って、例えば気候の変動とか、まあ、コロナもありましたけど、いろんなものの影響が本当受けやすいと思うんですけども、これまでどんなふうにそこを乗り越えて、時田さんは挑戦続けてこられたんですか？
まあ、本当に。ラッキーだったと思います。いろんな意味で。僕は2008年に戻ってきまして、当時28歳だったんですけども、もちろん戻ってきた時っていうのは、時田秀政のことを誰も知らないわけで、まあ、地元の人はもちろん、息子が帰ってきたぞっていうので期待はしてたと思うんですけど、他の外部においては誰も知らない中で、やっぱり自分に何ができるかなっていうのをいつも考えてたんですよね。で、やっぱり経営者ではないので、お金を動かすこともできないし、お金を借りることもできないっていう中で、自分ができることっていうのが、とにかく情報発信すること、自分の思いを言葉に乗せて外に発信していくってことはずっと続けていきました。お客様の声だったりとか、自分の思いだったりとか。これは嬉しい気持ちも悔しい気持ちも全部ですね、外に出してきました。まあ、そこで少しずつこうファンが増えてきたのかなっていうのは思っていまして、あ、質問何でしたっけ？ちょっと気持ちを決めてたら。
いやいや、そのまま続けてください。すごい。今、伺いながら、やっぱりこの自己開示、自分自身のことを全部さらけ出して言う、で、ファンになってもらう、つまりお客さんとしてまた来てもらって、リピートしてもらうっていう、そういうことにつながっているのかななんて、質問はね、これまでのいろんなものってどう乗り越えたんですかっていう話から入って
そうで
き
した、
たんです
そうで
け
した。
ど、
失礼しました。そうですね。そうですね。まあ乗り越えてきたから今があるともちろん思っていて。で、まあなんでそんなにこう自分で発信してきたかっていうと、本当できないことが目の当たりにしたんですよね。ここ自分の熱意だったり情熱に対して、宿の評価だったりとか実態っていうのがあまりにもこうかけ離れていた。自分一人ではすごいいい旅館にするぞって言ってるけど、来てくるお客様からのクレームが多いし、スタッフのモチベーションも低いしっていう中で、そこのギャップがどんどん離れていったことはとにかく苦しく なってたんですね、5年ぐらい。で、とあるセミナーに出て、こう、やっぱり本当は自分がどうしたいのかなとか、自分の目指すところって何なのかなっていうふうに、すごく内観なワークを探求したときに、みんなでやっていきたい、みんなで良くしていきたいって思いに気づいてから、まあ、もっとこう自分をみんなに対して開示をしながら、まあみんなと一緒に乗り越えていくみたいなスタンスの中で、後半5年間を一緒にやって少し売上を回復させた上で事業承継をしたんですけども、ホテルの売上自体はすごい苦しい状況をずっと続けてきました。で、自分が外に行けば行くほど周りにはすごくこう成功されてるような方がいっぱいいて、その中に自分は飛び込んでったから、もどかしくて悔しくて悲しくて、でもやる気はあってっていうのをぐちゃぐちゃな感情のままいろいろやってたのは事実ですかね。でも運が良かったです。それでもやってこれたのは。もちろんスタッフも父も母も含めてですよね。みんな頑張ってたので。
でもまさにそのオールウィンと挑戦し続けて、で貢献っていう、そこがすごくうまく回って、まさにその思いがあったから、土台があったからっていうのは大きいんですかね。
そうですね、思いはかなり先行してるかと思いますね。
従業員の方も以前に比べてもう増えていらっしゃるって聞いたんですけども、その従業員の方たちがもう定着して働き続けてもらうためにとか、いい環境の中でいろいろ工夫されてると思うんですけども、なんか普段、例えば社員の研修とか、またコミュニケーションとか、そういうところではどういうことを大切にしてるんですか？
やっぱりその成長するっていうことが一番の、私自身がその自己成長とかっていうのをすごくご褒美に自分自身で思ってるので、やっぱそういう環境をスタッフにも与えたいなって思っていて、やっぱ空いてる時間でいろんな外部講習で勉強会をしたりとか、本人との僕も関わり方がこうコーチング的に関わるというか、どんなことをしたいのかとか、どうしたいの、どうなりたいのかっていうところをこうしっかり聞きながら接していくようにはすごくしているんですよね。ああしろこうしろではなくて、やっぱ好きなようにやってみてもらって、それをこう PDCA 回すように、本人たちのためになるように、ためになるようにっていうふうに関わり方はするように心がけています。できないことももちろんあるんで、それがこう自分自身うまくいかないことで差し引くこともいろいろあるんですけれども、気持ち的にはそういう気持ちで関わっていて、スタッフがこう自走していくことをちゃんと応援できる、そしてそれが物心ともに豊かになる体制を整えていかなきゃいけないなというふうに思ってます。それができてないから僕はちょっと苦しいんですけどね。
でもその数年前とか以前に比べると、こう従業員の数も増えていらっしゃって、やっぱりその辺の変化っていうのは感じてますか、社員の皆さんの。
そうですね、私が戻ってきた2008年から2018年を、まあ、パートさん中心の家族経営だったんですね、正社員いなかったので、そこから、まあ、今大交代して8年経ちましたけども、今社員は今月また増えて12になったかな。で、パートアルバイトで40名まで増えて、平均年齢も今、社員だけで言ったら37、8ぐらいかな、になってるかと思う。昔はパートさん中心で平均年齢60ぐらいでしたから、まあ、かなり若返ったんではないかなと思うんですけど。まあでも、やっぱり全員が全員、やっぱりここにフィットするわけでもないので、卒業していくメンバー、退職していくメンバーも当然いますし、その都度、なんかやっぱり、もっとできることがあったなとか、会社の体制的に不満があったんだろうなということを思うこともいっぱいあるので、だからこそこう今残ってくださってるメンバーにも感謝があって。
そうなんですね。もうメンバーの方たちの、そのスタッフの方のお写真もね、拝見したらすごくなんかみんないい笑顔と雰囲気があったかいなという、だからホテル全体泊まったらすごくアットホームなあったかい気持ちになって帰れるんだろうなっていうのが、なんか写真から現れてますよね。
なんかお客様にも、例えば外からいろいろな打ち合わせで来る方と話しても、それはもうすごくおっしゃってくださること多いんですよね。スタッフの方が仲いいですねとか、関係がいいですね、空気がいいですねってことはすごく言ってくださるので、ありがたいですよね。
時田さん、挑戦を続けて本当にいろいろなことをやってらっしゃるわけですけども、ホテルグランピングとかも他にも、通信販売での事業とかあるわけですが、これからこんな風にしていきたいというビジョンってどんなものを持ってらっしゃるんですか？
僕が今実現しているものなんか本当に僕のやりたいことの本当にわずかなんで、 100個以上夢があるみたいなもんなんですね。ということなんか。
いいですね、
全然できないん
100個以
で。
上。
まあ、優先順位をね、つけながらですし、
うん。
まあ、今、手前で、これは本当に自分の代で何とかやっていきたいなって思ってるのは、温泉という、こう、うちを守ってきた唯一無二の価値である宝物を、いかにより多くの方に届けることで知っていただくかみたいなところをやりたいと思っていまして、はい、これも旅館業でもなくて、温泉活用事業みたいなもんで、まあ、加工販売をしていくっていうところをやれば、よりこの本体に対して営業を支える武器にもなりますし、台風やコロナみたいな外部環境の劇的変化にも、温泉を販売するという技術と手段を持っていれば、もしかしたら生き残る確率が1%でも2%でも上がるかもしれないと思ってるので、これは何とかやりたいなというふうに思ってます。
温泉を販売、時田さんのところのそのチョコレート色の温泉を全国で買うことができるとか、そういうイメージですか？
まあ、本当に素晴らしい温泉なんで、まあもちろん全国各地には素晴らしい温泉たくさんありますので、比べていただいてっていうところではあるかと思うんですけども。でもやっぱこの価値を届けていきたいし、この温泉はすごくいいよって言ってくれる方って本当に多いので。
いや、いいですね。それがなんか自宅でね、楽しめたらすごくいいですよね。
それがなんか、まあ、効果効能なかなか歌いづらいところでもあるんですけども、ただ自宅で温泉に入るっていうのも、この温泉入ってるとこうなったとか、なんかそういうのが出てくるといいなと思ってて、特に選手的にはアトピーとか乾燥肌みたいな肌疾患にある程度こう効果効能があるっていうふうにおっしゃってくださる方もいるので、まあ、そういう方に向けてとか、やっぱりなかなか普段温泉に入れない、動けないとかっていう方に、その手元に温泉が届くことの価値ってすごく高いと思うので、やりたいなと思います。
いいですね。本当、夢が100個あるっておっしゃってたんで。
夢100本です。
ねえ、いや、いいな、もう最高ですね。なんか毎日が本当楽しい、ね、ワクワクする感じですよね。
ワクワクはするんですけどね、現実を見てヒヤヒヤもしてるわけなんで。
ワクワクとヒヤヒヤと。いや、もうぜひ、番組概要欄にこの亀山温泉ホテルのホームページは掲載しておきますので、どんなホテルか
あり
な、
がとうご
ち
ざい
ょっと
ま
ぜ
す。
ひ。泊まってみたいなと思ったら、ぜひぜひポチッと宿泊もしていただきたいなと思います。本当に今日いろいろなお話伺えて、楽しかったです。なんか本当、他にもね、もっと実はグランピングのお話とか、諸々のね、地域の活性化のお話とかも聞きたかったので、またどこかで遊びにいらしてください、番組。
もうぜひぜひよろしくお願いします。話したいことは山ほど
ねえ、ですよね。もう本当にたくさんの引き出しを持っている時田さん、
あります。
でした。もう今日のゲストは、亀山温泉ホテル代表取締役の時田秀正さんでした。ありがとうございました。
はい、時田秀正でした。ありがとうございました。